ストレスを物欲で満たすことで補うラジオ、それがブーバイクラジオ。入院中は見ないつもりだったキャンプ動画、ほれ見ちゃうと病院抜け出して行きたくなるから。で、見ないつもりだったのに誘惑には勝てずキャンプ動画もやっぱ見ちゃうんですね。でも入院だなんだってもうジタバタしてもしょうがないと腹くったからか、割とね平常心で見られましたですよ。おお、そういうのありか、今度やってみるかみたいなね、前向きな感じで見ることができたっていうか、っていうかね、見る動画レベルが高すぎたりして、まあ見たところで異世界のことみたいで実感が湧かなかったりもするんですけどね。異世界で言えばですね、前にお話しした野生女子、ついにこの前の動画では鹿を飼ってましたよ。いや、借りて。そしてその鹿を丸々1頭全部捌くっていうね。捌くって魚を3枚におろすとかそんなレベルじゃないですからね。鹿の解体ですからね。これが初です。はいだけが押しますみたいな。え？狩猟民族？もうね、あの人このままほっといたらそのうち石器を作り始めますよ。最初はね、惰性石器から始まって、そのうち魔性石器へとね、人類の進化をたどるかのように、この山でいい黒曜石が手に入るんですよとか言って、いや、進化方向よくなってどんどん遡っていく方向 かまず鉄器を作るとこから始まって、でそこから青銅になって、で石器っていう流れですかね。そういえばちょっと前ですけどね、どっかの市会議員でしたっけね、狩りやってその写真をインスタでしたか見上げたら炎上したっていう。猟友会に入ってる人が狩りをやって、それの何がいけないのか全然理解できないんですけど、許可されてることをやっちゃダメなんですかね。そういうこと言ってる連中はですね、クジラ一頭たりとも取るなっていう人と一緒に牛や豚の屠殺場へ行って同じことを言ってこいとは言わないので、ぜひね、これ仮面ライダーアマゾンズを見ることをお勧めしたいなと。僕としては、全部 Amazon プライムから見れますから、で1を見て2を見てからの劇場版ですよ。そうすればね、命を食べるということがどういうことなのかを脊髄反射じゃなくて、もうちょっと広い目でいろんな角度から考えられるようになるかと思うんですけどね。まあ分かり合えない人と分かり合おうとする必要もないと思ってますんで、別にどうでもいいっちゃいいんですけどね。そもそもわし関係ねえし。ああ、そうですよ、別の人でね、これまた女性の人でしたけど、最初はね、しけった木をどうやって燃やすかみたいなところきっかけで探しててたどり着いたんだったと思うんですけど、なんかね、そうですね、1メートルぐらいの木で、ペットボトルよりは細い木だったと思うんですけど、なんかおもむろにね、その先端を斧で削り出すんですね。その削りカスを使うんかなと思ってたら、削ると平べったくなるじゃないですか。そこを使って地面を掘りますって掘り始めるんですよね。スコップ代わりしますとか言って、うそーん。で、ちょっとだけ地面を掘って、周りにもっと太い木とか置いて、かまどを作るところから始めるっていうね。そんなもんね、もうしけった木の付け方がどうのこうのとか言われても頭に入ってくるわけがないかなっていう。ついにはね、野生女子は鹿をさばいてましたけど、その人はイノシシを解体してましたよ。もうね、あなた方一体何をやってるのっていう。しかしまあ、この人も野生女子の人もそうですけど、なんでその人ほどすげえとこ行きたがるんですかね。私みたいなヘタレが思いますのですね、むしろヤバそうなとこほど複数で行ってリスクを減らすべきなんちゃうんと、まあ、どんだけ山中鹿之助なんだと思っちゃいますよ、鹿だけ。いや、全然うまいことないけど、どうなんすかね、スキルをどんどん身につけていくと自分をもっと追い込みたくなるんすかね。こう観覧進行を乗り切ったっていう充実感に飢えてるというか、そうまでしないとやった感が湧かないとかなんですかね。まあ確かにね、何もなく終わるキャンプより苦労したキャンプの方が思い出に残りますし、まあいつまでも語りたくなりますもんね。ブーフジワンってすごい寒かったよねとか。その程度の経験、ということでですね、入院中はそれっぽいワードで検索しては疑似ツーリングと疑似キャンプに勤しんでおりましてね。まあ昔はね、こう疑似なんていう手法にすっかり騙されてたりしたもんでね、それはそれでまあファンタジーもあったりしたんですけども、逆に今なんかね、薄すぎてわからなくてもいいことまでバレちゃったりしてるよっていう警告をしてみたりつつ、ブーバイクラジオ始まります。この話を下ネタで落とすの？外へ出かけられないってなると、欲望が、リビドーの吐け口が、 どこへ行くかっていうと道具へ向かうんですね。道具を買うことでキャンプした気になるというか、全然キャンプしたわけじゃないのに物があることでなんか一歩前へ踏み出した気になって、ある程度欲求が満たされるというか、その買い物をすることでね、それを使ってる私みたいなことを想像して、どうにもならない現状を変える一歩を踏み出したと勘違いするっていうね、私みたく形から入る人間ってそういう傾向ありますよね。まあよくねストレスで爆買いするとかって話を聞きますけど、そういうところと関係してるのかもしれないなと思ったりなんかするんですけども、ただまあ所詮ね解消される部分はある程度なんで、ストレスは収まりきれませんから次々と買ってしまうっていうことなんでしょうね。自分ではね履き違えてるわけじゃないつもりじゃないんだけど、その向こうの目的、ここならキャンプですわな、それをやるための文字通りツールでしかないキャンプ道具を用意するっていう手段を達成したところで満足するみたいな。いや別に満足はしないんですけどね、今これ暑いから行きたくても行けないから。こういう人間はね、暑くなくなったらなくなったでまた理由つけていかないんですけどね。いやいやわし行きたいし行っとったかな。そうなんですよ、ここではお話ししてないですけども、今年なんて元っ腹以外では10回は行ってたりするんですよね。我ながらね1ミリもスキルアップしてないという確かな手応えがありますけど、スキルアップしてない手応えっていう表現もおかしいですけどもね、まあまさにさっき話したように大して何も苦労してないキャンプだから話すこともないっていう、それ考えると私もよりハードな試練を犯していくべきなんですかね。例えば今日は食材は買わずにね現地で山菜を取るぞみたいな。山菜ね、よくばあさんに連れられて山へ取り行ってましたけど、わしあんま好きじゃない。山菜は独特のえぐみが、っていうかわしは肉を食いたいんだということで、肉を食うための道具をですねベッドの上からポチっちゃうわけですね。どう、ようやく話が本筋戻した。これから道具の話をしようとしてんのに道具を買うとかダメだみたいな話になりかけた、この口が勝手に言い出した時はやばいと、話が逆の方向行く、また編集でバッサリいかんとあかんくなるって焦りましたけども、まあまあまあキャンプ行けない腹いせにですねベッドの上からポチったわけですけども、いつもこういうのってね家のパソコンの方でそれなりにまあ検索したりしてタブをいっぱい開いてね見比べながらやるんですけど、今回病院だったんでスマホからポチポチやりましてね、あっち開いてこっちのアプリ立ち上げてっつって面倒でしたけど、なんていうかな、やってることはパソコンからポチってもスマホでポチっても同じなんですけど、簡単に感じる度合いが全然違いますね。なんか重みがないというかね、逆に便利すぎて怖いというかね。まあしかしスマホって便利だなと改めて思いましたよ。皆さんもぜひスマホをお使いください。だからのんきか、そういうことですね。入院してるのにキャンプ道具が一新されるっていう、もう何が何だかわけわからんことになっちゃいまして、まあまあ入院したことでいよいよ自分の身の丈を再確認したというか、若かりし頃っていうのは自分がこう成長することも込みでちょっと背伸びをしたりしたりしませんですか。道具だったら、まあ、使ってみればまあ慣れていくだろうとかね、わかるだろうとか、その道具に自分がこう合っていくだろうみたいな。でもね、もう自分には伸びしろなどないと、わしのできることなんかたかが知れてるっていうことを再認識したことですね。下手な妄想、希望的観測に走らずに、もう今できることはどこまでなんだろうっていうことを考えて動くようになりましたですよ。なんか偉そうな言い方してますけど、ありていに言えばいよいよ老いが深刻になったっていうことなんですけどね。例えばですね、テントならスノーピークだというその一点のみでね、私もいつかはアメニティドームにしたいなみたいなことを思ってたわけですよ。でもね、あれ見るとね、わしが疲れることなく張れるテントということを大事に考えた場合、そんなアメニティドームなんかありえなくって、やっぱ DOD、ドッペルギャンガーのね、ワンタッチテント以外に、やっぱそこしかないじゃないかということにようやくたどり着いたっていうことですわな。あ、マツコ有吉の番組でテント紹介されてましたね。いろんなテントね、あれ見たらちょっと他のはね設営が大変そうか、すっげえかさばるとか、すっげえ高いようなのばっかりしたから、設営しやすくてコンパクトで安い DOD のワンタッチテント、あれライダーズワンタッチテントと同じやつだと思うんですけど、あんな比較したら絶対 DOD っていうかドッペルギャンガーですけど、あれが売れますよね。っていうかあの紹介の仕方だったらあれしか売れないと思いますよ。あれは下手なステマでしたな。まあということですね、私はもうテントは本当にもういいです。もうライダーズワンタッチテントかライダーズタンデムテント、もうこれで確定かなと。まあとにかくね、設営撤収を簡単にしたい方、まあわしはタープをテント側にしとるけどみたいな人になってくると話は変わってくるんですけど、まあ、テントをテントとして設営しようって方で楽したい方には、私はこれを勧めるな。まあまあてなことですね、テントについてはようやく沼から抜け出した感、なんかもう晴れ晴れとした気分に浸ってるんですが、まあその陰にはですね、物置に獅子類類としたテントがあったりするわけで、ドラえもんの質屋のやつね、あれ欲しいですね。 そしてですね、テント沼に引き続きこっちの沼もとうとう抜け出しましたですよ。焚き火台沼、そうですよ、とうとうピコグリを買っちゃいました。やった、ピコグリはねずっと欲しくって、でもアマゾンは転売ヤーばっかりでえらい高いんで、あれ輸入元なんですかね、そこのサイトをずっとブックマークして欲しいな、どうしよっかなみたいな、こう悩んでたんですけども、入院した勢いですね、ついにそこからポチってしまったっていうね。これは沼を脱出したっていうんですかね、結局沼に全部引きずり込まれた結果としてピコグリルを買っちゃったんだよっていう、いやこれで終わりなんですよ、もう次はないんです。なんかファイヤースタンド網網のやつ、あれ買った時にこれが究極だとか言ってたような気がしないでもないですけどね。そしてですね、入院前に買って一度も使わないままだった優子の焚き火台については見て見ぬふりを決め込むっていうね、TPO に応じて使い分けようとしてるんですけど、絶対無理だと思うんですけどね。でも動画見てて思ったんですけど、ピコグリルは自作してる方が多いですね。もう YouTube でピコグリルって検索すると自作したっていう動画ばっかり出てきますよ。いやいや、私ピコグリルのレビューを見たいんであって、作り方を見たいんじゃないんですけど、みたいな。構造はね、思いっきり簡単なんで、ステンレスの薄い板やね、細いパイプが加工できるというのは作っちゃうのかもしれませんけども。で、ステンレス板にあんな、加工、薄いからハサミでちょきちょきいけばいいのか、ブーな人でもホイホイ作れそうな人思い浮かびますね。あと焚き火台というかグリルですわな、肉祭りをやるための。B6 や B5 に変わるものってなんかないかなと、ずっと物色してたところで知ったかまどね、キャプテンスタックでしたっけ、あれの B5 左右のヤーツを買ってしまいましたですよ。なんかもう B5 ぐらいになるとですね、グリルっていうより焚き火台も兼ねてしまいそうで、となるとやっぱり焚き火台の間にズブズブのような気がして憂鬱なんですけどもね。カマドにはですね、B6 サイズがあって、売れ筋はそっちみたいなんですけど、こう B6 をずっと使ってきた感想で言えば、B6 サイズはちょっと微妙だなというのがあってですね、B5 選んでみましたですよ。もうすでにね、中華物が出てるようですが、でもそれで言うと B6 の中華物って出てこないですね。あれ本体の加工精度、寸法精度を上げないとできなそうですけど、あのもんね、NCT で行くんでしょ？なんか中国だったら簡単に作れそうですけどね。とりあえずですね、これで今後の私のストーブ前はですね、大きく変わりますよ。やることはね、相変わらず肉祭りなんですけどね。あと道具で言うとね、今ちょっと気になってるけど買うまでに至れないでいるのがストームクッカーですよ。あれ非常に気になる存在なんですけどね。前に見た時にちょっとこれでかすぎるだろうみたいなこと思ったもんなんですけど、山クッカー角型のフライパンの大きさに不満のある私、もうちょい大きさを求めたい私には気になる存在でね。問題はこのストームクッカー、大きさが2種類あって、サイズを S にするか L にするかというところなんですけども、大は小を兼ねるというものですね、ただでさえかさばるストームクッカーで大きい方を選んで大丈夫なのかと、そこで今ブレーキがかかっているところなんですが、あとこれも微妙な問題としてあるんですけど、ストームクッカー買っちゃうと、あれアルコールストーブが付属されてるんでしょ。もうね、すでに4つぐらいあるんですよね。だからそうなってくると、いよいよアルコールストーブだらけになるっていう懸念。そしてそもそも冷たいもんが好きな私に、そうそう温めたいもんなんかないぜっていう。あとアルコールストーブにアルコールをどんだけ入れればどんくらい燃焼するかもいまいち分かってないのに、そっち方面突き進んでわし大丈夫なんかと。とりあえずストームクッカーの L の方ですね、後で顔に入れた状態にしてるんですけども、高いっしょ？コーティングされたやつって2万円ぐらいしたかな？今更クッカーに2万なんか出せないですからね。今あれば株125の頭金になるじゃないですか。買う気か株。ストームクッカーっていうのも私はキャンプ用品を見始めた頃からもう売ってましたから、もうええ加減古いっしょ。これも中華は手を出してこないんですかね。クッカーとかね、中華の怪しげなのいっぱいあるんですからね、ここも進出してくればいいのに。ただクッカーで言いますと、今使ってる山クッカー角型3型は本当に使い勝手が良くてね、返す返すもうあと 2,3 センチ大きくあれなんですけど、惜しい、あとほんのちょっと良かったのね。そうですよ、最近学んだこと、少々食材がこぼれても気にしないでガシガシ作る。地面に落としちゃうとそれはそれでいろいろ問題がありますから、テーブルの上でやるのは当然として、もうテーブルの上にはこぼし放題にこぼして、後でキッチンペーパーで拭き取ってまとめて焚き火へポイですよ。てかそのためのテーブルですもんね。 なので、ああそうか、こぼせばいいんかと気づいてからは、その山クッカーの小ささも気にならず、いや気にはなるんですけど、なんかそれまでそーってやっていたこともガシガシいけるようになって、逆にキャンプ料理が楽しくなる、一つ突破した感が湧いてきたもんでね。まあ料理つったって私が作ってるのは焼きそばなんですけども、あのスーパーで売ってる袋麺あるじゃないですか。あの袋麺がどっさり置いてるのを見てると、ついつい買ってしまわないですか。あれね、あの袋麺ね、ちょうど山クッカーのフライパンの大きさと同じなんですよね。同じですから余裕がないですから、こう肉だの野菜だの炒めますでしょう。その上に麺を入れたらもう混ぜられないような状態になるというか、まあ、ちょうど見た目が広島風お好み焼きのひっくり返す前みたいな感じになっちゃうんですね。でも混ぜられないんじゃないんだ、混ぜるんだと思ってもガシガシいっちゃうというね、キャベツとかねボロボロとしながら、でまあサボテン焼きそばというか男のキャンプ飯なのそれでいいんだと、そう気づいたわけですな。ああそうですよ、焼きそばといえばいつやご紹介した縦のマークの縦ソースは皆さんも買っていただいてますか。もう焼きそばにはこれしかありませんよ。なんつうかな、最近特にねドロドロソースが流行りというか、どこもかしこももったりさせがちじゃないですか。味噌系だったりね、そのどっかの B 級グルメホルモードのソースなんかその最たるもんですけども、ああそうですよ、あれはね地元に B 級グルメを作ろうとして矢が当たったもんであって、別にもともと地元の料理じゃないですからね。あれの発祥は兵庫県の佐用です。星に行くとか嫁泣かすとかと合わせて、全然地元の人間のソウルフードなんかじゃなかったです。いや一部の地域では昔から知られててよく食べられたもんなんですけど、この辺り微妙な話とリンクしそうなんで控えておきますが、讃岐うどんとかとは根本的に違うものですね。まあ B 級グルメとかゆるキャッツな作ろうとして作られたもんですから、そんなもんといえばそんなもんなんですけども、地元を盛り下げてどうするかな。そうじゃなくて、まあ、むしろ岡山で私がおすすめしたのはですね、作られた地元食ではなく、それこそ古くから愛されてる縦ソースですよ。こうキリッとした味わいね、焼きそばこうでなくちゃ。岡山土産には縦ソースどうぞよろしく。なんか癒着がありそうな紹介の仕方ですが、まあ、癒着といえばですね、好きだった YouTuber が1位のホワイトベースの二宮さんもそうでしたけど、なんか揉めてそれ以来やんなくなりましたけど、いわゆるこう企業案件っていうやつがあるじゃないですか。あれ冷めちゃうんですよね。あんたみたいなリッチで今までいい道具ばっかり使ってきてた人が突然そんな素性のわからん中華もに手出すわけがないがなっていう、っていうかヘリノックスのコット持っとったかなと、なんでそんな聞いたこともないメーカーのコットをさも使ってます的に紹介するのっていう。まあ私もヘリノックスのコットがあっても中華なコットを買ったけれども、まああれはバイクの積載上致し方なかったのだ、でこのコードを入れると割引されますみたいなね。もうその文言があると一気にそれまでの信頼が地に落ちちゃうんですよね。あれやりだすとね、その人が今までレビューしてきたもの全部がうさんくさくなるっていう、まあやるんだったらね二宮さんみたくそういう話があったんで使ってみて正直な感想を言うっていうスタンスにすると二宮さんもめちゃったからな。あそうっすよ、買ってくれたで言えばメスティンレシピは買っていただけてますか。買って私と同じように iPad を叩き割りたくなる衝動に駆られてくれていますか。このメスティンレシピを読んで以降ですね、ネットでいろいろ見てますと、昨今のキャンプブームに便乗するかのごとくね、まあ美味しそうな、そして手間のかかりそうな料理がたくさん紹介されてましてね、それ家で作るようなやつじゃねえかっていう、違うんだと、我々が求めてるのはそれじゃないんだと。まあそんな中ですね、我々坊ちゃんと怠き者の救いの神がいるんですね、セブンイレブンという神が、あのセブンペイで大こけした、あの参入は最も遅く撤退が一番早かったっていうセブンペイで有名なセブンイレブンという神が、もうあのお一人様用に冷凍された美味しいのがね山ほどあるっていう、これもうメスティンとか山クッカーとかそんな話をしてる場合じゃないぞと、下手したら何もいらんぞと、あの冷凍チャーハン一人前なんて泣いて喜ばないですか。そのフライパンの上にねザラッと出して炒めるという、あのフライパンの上にねザラッと出して炒めると超うまいチャーハンが出来上がりっていう、あとハンバーグの使い勝手の良さ、そのままいってもよし、あれにホールトマトとケチャを使うことでミートソースが出来上がるっていう、誰じゃそんな発想したやつだっていう。あーっともうそうっすね、スパっていうとね乾麺2つによってなんてやるじゃないですか。でもすでに冷凍のスパってのがあったりしますからね。あとエッグサラダね、マヨと少々の酢を追加すればおデブの必需品タルタルソースが出来上がりますし、パンで挟んでホットサンドメーカーで焼くもよし、そのまま食べるもよしもエッグサンドですよね。やりやがるなセブンイレブンと、もうこうなったらキャンプ場に隣接してくれと、でついでにもう仮眠ができるカプセル的なものも併設してくれと、それキャンプかっていうね。まあコンビニ併設はさておきですね、こうやって考えていくと、まあ、ゆるキャンでもそんなエピソードありましたけど、キャンプで料理作る意味って何みたいなところでどうしても進んでしまいますよね。全部がレトルトでいいのかと、カップ麺でいいのかと、 コンビニ弁当でいいのかっていう、その一方で鹿を飼ってさばいてる人もいれば、こっちにはカップ麺をすすってる人もいるっていう、これが同じキャンプっていう括りなんですから、まあ人ともかんとも不思議な世界ですよね。カブ125の新色がえらく気に入ってしまって、情報収集に余念がないところに、すでに風はね大会したんですけど、なぜか川崎からメールが来続けておりまして、そこで知ったんですけど、Z900RS に新色が来たようですね。キャンディーなんちゃらっつー、あれはいわゆるタイガーカラーでしょ。あれの何がタイガーなのか知らんけど、知らんけど。でもやっぱあの色はいいっすね。いいよな、タイガーカラーはいいよ。あのライムグリーン、黄緑っつーの悪くはないんですけど、あの能力色っていうのかな、ダークグリーン、そしてそこへ黄色のアクセントっていうのが絶妙のカラーコーディネートじゃないですか。もう大好きタイガーカラー。まあ数十年前の色パターンを踏襲するっていうデザイナーなのかパターンナーなのか知らないけど、お前仕事してんのかっていう若干の疑問は頭をよぎりますけど、あともう一つの黒もね、ゼファーの最初の色が黒でしたよね確か。だから今回の黒の方はゼファーオマージュってことよろしいのか。なんせね、ゼファーが出た当時黒ってのが珍しい。雲ねえな、アメリカン全部黒だったしね。私が欲しかった SRX やブロスも黒やシルバーでしたもんね。でもなんかゼファーの黒一色ってのがね、あれバブル真っ只中でしたからね、もう世間が派手な方派手な方へ動いてる中で、確か VT がスパーダになっていろんな色を取り揃えて、当時今でも言われてるんですか、その車の方で日本車もみんな白一色じゃなくて、外車みたいに色で選ぶような時代になるとダメだみたいなことを外車かぶりの評論家に言われてたもんで、そういう意識があったもんですから、バイクもついにそういう時代が来たのかみたいな、そんなこと思ってた時だったですし、まあレプリカがね、 NSR とかガンマとか特に派手だったじゃないですか。そんな時代に逆に黒を前面に出してきたゼファーがすごい新鮮でね、ふえ思い切ったことするなと思って、すごい新鮮な気持ちで雑誌を見せたのを覚えてますよ。川崎変わってんなと思って。しかしタイガーカラーもそうですけど、この Z900RS に黒をラインナップしたというのを見てね、不思議な、ようやく川崎も重い腰を上げたのかと。かたくなになかったことにしようとしてたけど、やっと Z はゼファー寄せていくのが得策だと。とうとう川崎も腹をくくったのかと。よっしゃ分かった、お前がその気ならじゃあわしも6億円当たった暁には Z900RS を買うしかないなと、ここに決めた次第ですよ。それ買わないと言ってるのと同じじゃないのか。あと忍者250の4気筒版が出るんだっつって二宮さんが騒いでましたが、忍者 ZX25R で出るっていうことは Z250 の4気筒版も出るっていうことでよろしいのか。どうも川崎は今度はストリートファイターをなかったことにしようとしてるようなので、その Z はいわゆる Z250RS 的なゼファーの250はないですから、何でしたっけ、ゼビウス、ゼプリス、サンダーフォース、バルディオス、バリオスか、すいません、バリオスって分かってましたけど、ゼビウスって言いたかっただけなんです。許してください。ということで、もうすぐそこに迫ってきたので、最後に焦って告知をしようのコーナーです。かねてからの予定通り、8月のお盆には、昼前へジンギスカン食べに行こうの会を開く予定にしております。また入院していなければですけどね。日にちは8月18日、日曜です。集合場所と時間なんですが、まず直でジンギスカンのお店、昼前大将いらっしゃる方は、13時半ぐらいにね、現地へ着く感じで向かってください。一方、しゃあねえなと、サボテンと一緒に走ってやんよっていう方については、2箇所集合場所を設定しました。詳しくはですね、ブログにも書いておきますけど、都合のいいところを選んで来てやってください。まず一つ目の集合場所。あの悪夢のノーバディカミングでおなじみ、道の駅久米の里です。ゼータガンダムのあるとこね。国道から入って正面ちょい右あたりに休憩所があるんで、その中でね、缶コーヒーでも飲んでると思います。ほら、8月18日ですから、暑いから、そんな外で待ってられないです。ここをね、11時半に出発です。集合じゃないですよ、11時半に出発。で、出発して、そのまま国道181号線を西に走るんですけど、 勝山っていうとこから国道313号線に入って北上していきます。そこで2つ目の待ち合わせ場所、セブンイレブン湯原稲津店です。まあ、稲津っていうのはちょっと難しいですけども、まあセブンイレブン湯原店というか湯原のセブンイレブンです。高速を使っていらっしゃる方がいれば米子道の湯原インターチェンジを降りてちょい北へ走るとあります。もうそこで降りるくらいなら一気に日暮里インターチェンジまで行って直で現地入りしてもらってもいいんですけどね。ここをですね12時半に出発とします。もうそっからね30分ぐらい走れば現地に到着っていう感じなんで、途中ですね湯原温泉通りますが、喫茶サボテンや足上は帰りに寄りますんで行きではスルーですね。ということでですね、 Google 先生がおっしゃるにはゼータガンダムから日暮里大将まで全行程で1時間半ぐらい、距離にして70キロぐらいのようです。日暮里大将ではですね、ジンギスカンだからといって間違えても北海道の話なんかしちゃいけません。もう何も考えず日清不乱にジンギスカンを食べてください。料金は2400円だったと思います。多分元は取れないと思います。諦めてください。でここでジンギスカンをいただいたところで、まずジンギスカンを食べようの会話を開きということで、そのまま日暮里インターチェンジより帰途についていただくもか、お時間ある方は二次会ということで、行きでスルーした茨城温泉に寄って喫茶サボテンからの足湯でまったりと行きましょう。でまあその後はいよいよ解散ということになるんじゃないかと思いますね。お帰りになる方は茨城インターチェンジありますし、そのまま私と共に国道を下る来た道を帰るという手もあります。そこは皆さん帰る方向も違うと思いますんで、お任せの方向で。でですね、今回日曜開催としたのはですね、前日の土曜なり当日日曜なりラビットでお泊りするという手もありますよっていうご提案でもあったりします。もし遠方の方やね、宿なりキャンプなりをお考えの方がいらっしゃるようならば、ラビット泊も候補にしてみてください。連絡していただければおばに話をしておきますので、まあ泊まっていただいても私には何のキックバックもないんですけどね。ただし私経由でお泊まりする場合は、夜は私と共に夜会へと出かけなければならないというノルマが発生します。それが嫌な方は直接ラビットへ連絡取ってください。連絡先は知りません。適当に調べてください。そこまで面倒見れるか。こんなもんですかね。去年はですね、このブージンギスカンの日だけすっげー天気な上にすっげー涼しいという信じられない奇跡が巻き起こったんですが、基本ど真夏です。一番暑い時期です。暑さ対策は皆さん十分にやってきていただくようお願いします。高原とは言ってもやっぱり暑いですからね。まあどう考えても一番体調面で心配なのは私自身なんですけども、さて日暮里まで走って高いジンギスカンを食べようの会、喋るたびに会の名前が変わってるじゃないかと。これも過去3回やってて今回4回目なんですけども、まあ反省点が多いにありましたね。その総括をしておかないことには軽々しくまたやろうやなんて言えないって思ってましたね。まず一つ、ペース早いんじゃねですね。まあ到着時間という縛りがね、焦らせてたっていうのもあるんですけども、特に R1200R で先導した前回は来ていただいた方のバイクの排気量とか考えずに自分のペースだけで走っちゃったなっていう大いなる反省ですね。続いて2つ目、遠いんじゃね。今まで国道179号線を走ってまして、そうですね2時間半ぐらいかかってましたかね、まあ、ずっと走りっぱなしでしたからね。まあ、なんせずっと山の中走るルートだったのもあって、もうコンビニはもちろん自販機すらもなかったりして、休憩らしい休憩もできやしねえっていうルートだったんですね。まあ、私としてはですね、来ていただいた方々に179号線の気持ちよさを味わっていただきたいという気持ちからのルート選択だったんですけど、まあ、よくよく考えてみれば岡山の方であれば別になんてことない道ですし、よそからいらっしゃる方はすでに長距離走ってきていらっしゃるわけで、まだ走らせるか的な気持ちもあってたもんですね。まあ、そういう自分勝手な思いだけでルートを決めちゃいかんですわな。そういう反省。3つ、せっかくマス2するのにインカム使えよっていうね。前回来ていただいたゾノさんからのメールにもあった通りですね。サボテンよと、お前のそのヘルメットについてるブツは飾りかっていう。ということで今回はそれらの反省点を踏まえてのルート選択、時間設定で考えてみたんですが、どんなもんざんしよう。ただ今回こそインカムのペアリングもしたいとは思ってますが、多分断念する、諦める、そしてギブすると思いますので、まあ、その点についてだけはお約束はできないと思いますね。ペアリングに慣れてらっしゃる方に来ていただくことをとても期待しています。まあ、最後になんですけど、これはまあ二宮さんがマス2の心得として喋ってていいなと思ったことなんですけれども、我々はですね、人のバイクを褒めていきましょう。自分以外の人全員のバイクの感想、ポジティブなやつね、それを伝えていきましょう。まあ褒める云々はあれですけど、まあ、とにかくなんか他の人のバイクに対して絡んでいきましょうねということでね、もう何回も見てるようなバイクがあるかもしれませんけど、まあ、なんかあるでしょうと、相変わらずいい色ですねとかね、白々しい、 R1200 ダメだ、わしは嘘つけんっていう方は無理しなくていいんですけど、あと私への NG ワード覚えてますか？北海道とキーレスですよ。ご自分のバイクがキーレスだったらキーシリンダーをこっそり隠しておくこと、そして北海道へ行く、もしくは行ってきたとしてもその話はしない。わかりましたね。暴れますよ。ということで、ブーバイクラジオ、また次回の配信まで。